ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの須賀千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。さあ瑠美さん、今回も杉江さんですね、
はい、そうですね。結婚相談所、はい、アーチャーズという結婚相談所の代表していらっしゃいます杉江さんに今日も来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今日はですね、バリキャリ女子、今先週に引き続きバリキャリ女子の婚活についてなんですけど、じゃあバリキャリ女子だって、あのうちは何だったらバリキャリ女子の方が早く結婚していくんですよねっていう、じゃあ最終的にどんな人を選んでいるのかっていうのをちょっとご紹介できればなと、はい、思います、はい、じゃあまず、まあ、杉江さんのアーチャーズさんのところのバリキャリ女子はどんな男性と結婚しているのかをちょっと、はい、あの教えてください。
はい、そうですね、もう本当にでも素敵な人と決まっているんですけれども、そのご本人も素敵な方なのでね、
うん、
はい、で、あの結構あの何か一つをちょっと妥協してみたらうまくいったっていうケースを送って、まあなんか妥協って言葉が悪いんですけれども、例えばその、マーチ卒以上とか、国立大卒以上とかってよくバリキャリ女子言われるじゃないですか。ニットコマ線以下はダメとかって、ね、こう言われたりしますけれども、でも実際うまくいった方の中では、そのニットコマ線の院を卒業されている男性とうまくいった方とかもいらっしゃったりして、で、なんかその方に、あの、その男性を紹介した時も、やっぱりその学歴がっていうことで一回お断りされたんですよね。
うん。
うん、なんですけど、やっぱ私たち絶対会うって確信を持ってご紹介してるので、うんうん、もう本当にあのそこはしつこくちょっとプッシュをさせていただいたっていうこともあって、で、まあじゃあそこまで言うならっていうことでお話ししてみたら、やっぱすごく会って、で、もうトントンと、うまくいってゴールインっていう、もう本当に早いです、うん。あの、また結婚決まるまでがめちゃくちゃ早いんですよね。
早いですよね。決断力がありますよね、バリキャリ女子も。
バリキャリ女子は本当に決断力と潔さ。
そうね。
そう、なので本当に早いっていうところがありますよね。
なるほど。
それはなんか妥協って言うんですかね、須坂さん。どう思います？
いや、妥協じゃなくて、自分、広げる。自分の条件を広げた結果。って感じですかね。
そうですよね。
だって本当に学歴って本当にこだわり持って男性がね、この勉強をしたいから、この研究をしたいから、この先生の研究室に入りたい、だから僕はここで決めてる人だっているので、
いますいます、
うん、なんか一律こうなんか町以上じゃないとみたいなので区切るのはすごくもったいないと思うんですよね、うん、
すごくもったいないですね。
でもそこでやっぱりプッシュする仲人の力というか、
はい、
絶対合うからって思った時の仲人はしつこいですよね。
しつこいですけど、なんか聞いてくれない人も実際多いです。バリキャリ女子の方は特に、はい、あの自分の子がやっぱ強いので、自分がもう違うって思ったら違うっていうことで、ね、なんかやっぱりそれを提案することによって信頼関係を逆に崩してしまうこともあるので、
うん、
私たちもなんかすごくそこはもどかしいところでもあるんですけれども、それでも素直に聞いてくださった方、もうその昔の須坂さんのようにね、仲人のアドバイスを素直に聞いてくださった方は、やっぱもうトントンと早くうまくいってますよね。
そうですよね。あのララストーリーでも、まあ、バリキャリ女子の方がね、なんか仕事のプロジェクトみたいにこうなんかとな、なんていうのかな、お尻をまず締め切りを決めて、自分はここまでに結婚したいって決めて、で、あのじゃあ3ヶ月前までに結婚相手には会ってなきゃいけないから、じゃあ今何をしなきゃいけないかみたいな、このなんか仕事のプロジェクトの進め方みたいな感じで婚活を進めることができる人が多くて、
そうです、で、そうです、
バリキャリ女子の方が実際には婚活は短く、とっとと結婚していくイメージなんですけど、やっぱりバリキャリ女子、本当に杉江さんのおっしゃってたみたいにですね、子が強いので、まあ、子じゃなきゃいけないみたいな、
うん、
あの、すごい それが本当に強い人が多くて、一回ですね、168センチ以上の男性と会いたいって言ってたバリキャリ女子に、166センチの男性を紹介したときに、やっぱり身長で断ってこようとしたんですよね。まあ一回断られたんですよ。で、いやいや、この人本当なんかもう顔が、人柄良さそうな顔してるから、絶対性格いいから会ってみて。で、多分ご家庭もあなたと同じようなご家庭の育ち方をしてるから、絶対会った方がいいって言って、それでもね、2回断ってきました。で、それでも 私絶対なんかこの仲人の勘というか、もうなんか、それが私は降りてきてたので、その人
あり
に
ま
限っ
すよ
ては。
ね、降りてくる
あ
と
りま
き。
すよね。
あります。
いや、絶対騙されたと思って、絶対会った方がいいから、もう、ちょっと会ってみてって言って、もう本当、坂さんしつこいとか言って、もうそんなに言うんだったら分かってよ、もう、って断るわみたいな、もうそんなテンションだったんですけど。でも、もう本当に私、その人とのお見合いだけはお見合い料いらないからってそこまで言ったの。もう、その人のお見合い料だけはもらわないから、絶対会ってみてって言って、もうまんまと会ったら、いやー、坂さんすごい人でしたとか言って、もう、私からするとだろうみたいな、でしょうねみたいな。そのままトントン拍子に結婚したことがありましたね。
すごい。ありますよね。それ本当
ますよ
に。
ね、
ここぞ
そ
っ
の
ていう
なん
時
か、
に聞いてほしいんですよ。で、結構聞いてくれないんですよ。8割ぐらいのバリキャリ女子は聞いてくれないですね。そうやっ
聞い
て
て
言っ
く
て
れ
も。
ない。自分が正しいと思ってるから。
そう、だからその、須坂さんもすごいし、須坂さんのその会員さんもすごいと思います。
ね、なんか、まあ、
ね
私が すごいから、もうこれ、お見合いしないとずっと言われるなって思
あ、そっ
った
か。
のかもしれないけどね。
そう、すごい、でも、それはすごいです。ねえ。
あとは何だろう。なんかね、年上ばっかりにお申し込みしているバリキャリ女子が一人いて、39歳で年収1000万、1200ぐらいあったのかな、年収が。で、そういうバリキャリ女子がいて、で、もうね、海外在住の男性、アメリカ人の男性と交際してたんだけど、やっぱりちょっと、うまくいかなくて、こうなんかやけくそになった時があって、で、私が、ちょっとさ、じゃあもう、もうやけくそついでに、年下も申し込んでみてって言って、なんでかそういえば年下申し込んでなかったみたいだし、もう年下、もう10個下ぐらいまでちょっと申し込んじゃったら、みたいな っていう話をして、もう本当にね、7歳年下の男性と、お見合いが決まったんですよ。そのやけくそで申し込んだ70人の中に 7歳年下がいて、で、お見合いしたら、そのままトントン拍子に結婚した人がいてですね、あの時やけくそになってよかったみたいな。
7歳下の方と。
そう、7歳下の方と。で、彼も高年収だったんだけど、仕事しか、ちょっと、仕事はできるんだけど、その他がちょっと、なんていうのかな、ちょっと頼りない人だ、男性でしたね。でも、本当に女性がお美しい方だったので、僕のドンピシャ好みみたいな、って年下男性が言ってくださって、もう本当に年下の男性が本当になんだか、ぞっこんになって、そのまま結婚して。で、成婚大会してね、3ヶ月後にはね、妊婦になってたから、彼女。早いと思って、やっぱ年下、これなんか、ちょっと昼間にこんなこと言うのもあれですけど、年下の精子すごいと思って、私はちょっと、
そう、でも本
元
当に
気いっ
それ
ぱいと思っ
は、
て。
ね、なんか、根拠があるかわからないですけど、私も16年この仕事してて、もうお子さん諦めなきゃいけないかなって思う年齢だった方が、やっぱすごい年下の方と結婚して、すぐ妊娠してっていうのは、結構何人も見てきているので、
そうですよね。なんか、これなんか根拠、論文とかあるんじゃないかなって思うんですけど、アラフォー女子は、もうなんだったら、すごい年下の元気いっぱいな、下半身を持ってる方とですね、結婚すると子供ができる確率は高くなるんではないかと、ちょっと私もそう思ってます。 いっぱいいますよね。
そうです、そうです。あと、本当にお綺麗な方だったら、全然その若い男性の方でも、実年齢より見た目年齢で、OK もらえる方もすごく多いですし、ね、まあ、あとその、年下の方で、完成形じゃない男性を、ちゃんと許容できるっていうことが大事ですね、女性側が。
確かに、
その、
懐の広さ
同世代
ね。
だと、同世代と比べると、どうしても全然足りないじゃないですか、まだまだなんか、自分の基準で考えると、これぐらい知ってて当たり前でしょとか、できて当たり前でしょっていう基準を超えてこないので、なので、そこで、こう、短気な女性だと、もうダメって言って切っちゃうんですけれども、ね、そこの、その、年下の、足りない部分をちゃんと許容できるかっていうところ、そこもすごい大事ですよ
大
ね。
事ですよね。本当ね、7歳年下の男性はですね、自分が家賃いくら払ってるか把握してなかったんですよ。すごくない
どう
で
やっ
す
て
か？
払ってんの？
お坊ちゃますぎて、なんか、ご両親が払ってくれて、携帯代もなんだったら保険料も、生命保険とかほら、独身でも入る人がいるけど、もう全部、ご両親が払ってくれて、みたいな。年下男性いましたね。なんか、ああ、なるほど、仕事はできるけど、その辺は、把握してないんだね、みたいな。で、その、ちょっと、自分の家賃も把握してない男性と結婚したアラフォー女子は、大丈夫です。私、経理なんで、会社で経理担、ずっと経理畑なんで、私が家計をしっかり、把握するんで大丈夫ですって言って結婚してたので。だから、得意な方が得意なことをやればいいんですよね。っ
そう
てい
です
う。
ね。
あとは、バリキャリ女子は、なんか、一人、もうなんか忘れられない人がいて、38の女性で、同い年、38歳の男性と、結婚したカップルがいて、その38の女性は、うちに入ってくるときに、入会時に心置きなく稼いでいきたい。言ってたんですよ。で、それを許容してくれる男性がいいって言って入会して、最初はやっぱ同じぐらいのスペックの男性とお会いしてたんですけど、なんかマウント取り合っちゃうって全然心が癒されないみたいな。男性が、いやー、今週めっちゃ忙しかったんだよねってなんか言うと、やっぱり女性も、いやいやいやいや、私の方がめっちゃ忙しかったし、こんなに忙しかったの私みたいな。2人で マウント取り合って どんなにすごい仕事をしてるかを2人でこう言い合って終わるみたいなので、全然癒されないっていうか、気持ちが和まないっていう女子がいて、その時にぴょっとね、年収400ぴったりっていう介護職の男性からお申し込みが来たので、こういう人の方がさ、もしかしたらなんかそんなマウント取り合うこともなく、なんかいいデートが、楽しいデートができるかもよとか言って、お見合いをしたんですよね。そうしたら、なんと、もう本当に、その男性は、いや、君が心置きなく稼ぎたいって言うんだったら、君はそのままでいいよ。家事と育児は僕が一手に引き受けるからって言っ
すば
て
ら
くれ
しい。
た男性がいて、で、本当に彼、言ったらね、真剣交際になった時に、お料理教室行き始めたんですよ、男性が。
素敵。行動力もあっていいですね。
行動力あって、で、もう本当に有言実行なんだなって。で、デートのたんびに、僕、今日お料理教室でこんなものを作ってきたとか、今日はケーキを作ったよとか、今日は煮物を作ってみたんだけど、どうって、デートの時に持ってきてくれるっていう。いや、もうめっちゃいい人じゃん、その人、みたいな。で、彼女が言ったのが、彼と結婚したら私、今のまま何も変わらず、私らしくいられる。って言って、そのまま結婚していきました。
いいですね、そのパターン
い
も。
やー、もうなんか、なんていい話っていうか、旦那、そういう旦那がいいよねって。まあ、その人曰く、まあ、僕は、定時で、きっちり終わるし、残業も一切ない。から、もう子供ができても、僕が保育園の送り迎えをするから、君はもう本当に心置きなく出張にも行ってもいいし、もう稼ぎたければどんどん稼いでいいみたいな。いやー、だからバリキャリ女子、なんか意外なところにお相手がいるので、
そうですね。その
なん
パター
か、
ンを 許容できるっていうのも大事ですよね。やっぱその心の準備として。結局、バリキャリ女子の方は自分と一緒、それ以上みたいなところがやっぱどうしてもあるじゃないですか、前提として。ね、だけど意外とそのブロックを外してみると、ね、思わぬところに自分らしくいられる人がいるよっていう、なんかその自分らしくっていうところがめちゃくちゃ大事だと思っていて、ね、なんかそういうお相手を見つけてほしいですよね。その数字とか条件と
そう
か
な
そう
ん
いう
で
ことじゃ
す。
なくて。
そう。だからやっぱり身長って、もう
身
別に見
長
に関係
本当に、本当に一番どうでもいいです、身長。
ない。一番どうでもいい。結婚生活、一番どうでもいい。本当にもう身長だけは本当に外してほしい。皆さんに言うけど。
そうですね。
いやー、いろんなバリキャリ女子あるけど、やっぱり最終的には、自分が理想としてるところとちょっとずれたところにお相手が多分いると私はいつも思ってて、
そうで
な
す
ので、
ね。
まず自分はどういう時に幸せを感じるのかは、ちょっと向き合ってほしいですよね、一番
そ
最
うで
初
す
に。
ね。本当にもう希望通りの人と結婚していく人と、ちょっとずらしたらうまくいったよっていう人との違いっていうのは、その本当に全部パーフェクトな希望通りの人と結婚していく女性って、まあ、その男性も本当にパーフェクトで、もう恐ろしいぐらい申し込みが来るんですよね、その男性。そう。で、その中で勝ち抜いていく女性なので、ね、なんか、そういう女性がどういう方かっていうのを、なんか私たち見てて、すごく感じるのが、まあ、本当に容姿がすごい、もう、素晴らしいっていうのはもちろんなんですけど、もう一つ、やっぱ、決めさせる強さみたいなのがありますよ。
そ
そ
こ
の
が一番
男性
難
に
し
追
い
わせ
ね。
るんですよ。その男性に追わせて、今決めないと、私もういないわよ、みたいな、その今決めさせるみたいな強さがありますね、そういう女性は。
だからその女子力というか、なんだろう、
選ば
選
れ
ば
力。
れる力も女子が持ってないと、
持ってないと。
自分の理想通りの男性をと結婚するのはちょっと難しいですよ
もう
ね。
本当パーフェクトですもん、でもやっぱそういう人って。ね、仕事もできて、まあ当然そのスペックも高くて、で、さらに、まあコミュ力も高くて、で、見た目ももう完璧で、みたいな。ね、だからそういう戦いになっているよっていうところで、でもちょっと広げてみたら、その身長とか、学歴とか、あれって自分ってそこと戦いたいんだっけ？みたいな。
そうなんで
ね。
すよ。誰か先輩なことさんがいいこと言ってたんですけど、座り心地のいい椅子ってみんなが座りたいから、もう本当にそこってすごい競争率が高いのよとか言って。だけど、自分にとって座り心地のいい椅子ってそういう椅子じゃないかもしれない。ちょっと中古で、ちょっとなんかペンキが剥げてるけど、座ってみたら意外とめっちゃ楽とか、座り心地がいいみたいな椅子が必ずあるから、なんか条件を広げろみたいな。必ずしも、かつ座ってみないとわかんない。見た目は大したことないかもしれないけど、座ってみたら、めっちゃ座り心地いいみたいな男性いるから、みたいなのは。言ってて、ああ、そうよねっていう、見た目がいいのと座り心地がいいのは一致しないみたいなことも言ってて、自分にとってね。まあ、あとはそんな競争率の高い土俵に、じゃあ、自分は行きたいのかって話よね。
そうですよね。
いやー、今までで、これ女子の話なんですけど、今までで一番最高潮にモテた女子がですね、1ヶ月で1027人の男性からお申し込みが来た女子がいまして、すごくないですか？ 1000人ですよ、1ヶ月で。もうね、2秒に1回お申し込みが来る感じ、体感では。必ず、またこの子にかよ、みたいな。っていう女子が、でもね、20代じゃなかった。31の女子で国家資格持ってて。 で、もう本当に、あ、いまだに破られてないね、別に。なんか、そういう女子がいるので、そういう人と、じゃあ、お前は戦いたいのかっていう、なんか、ことですよね。いや、
覚悟もいりますよね、その戦
覚悟
い
い
に
る。
挑む。
本当。で、やっぱり、モテる男子を落とすには、自分が頑張んなきゃいけないのよ。なんか、で、デートも、毎週1回は絶対にデートができるように自分の時間も調整しなきゃいけないとか、なんか日頃の LINE のやり取りも、こっちから積極的に LINE を送って、男性がキュンキュンするような言葉を、じゃあ並べられるみたいなのかね。いやー、本当になんかもう、バリキャリ女子の皆さん、結婚はできますので、本当に。
そう、なんか自分らしく入れる相手を選んでほしいですよね、本当
まあ、い
に
や、
ね。
本当にそうです。本当にそうです。必ずしも自分の理想通りの男性が、本当に自分の居心地のいい男性とは限らないのでね。なんか、本当に、自分の居心地の良さというか、自分は何を一番求めてるのかっていう、自分と向き合ってほしいなっていうのは、本当に思います。なる
思
ほ
い
ど。
ますね。
では、じゃあ、こんな感じで、次週はですね、バリキャリ女性、じゃあ、どうやって婚活を進めていくと、バリキャリ女子が結婚できるかというか、いい人に、まあ、バリキャリ女子の言ういい人に出会えるのか、
ね、なんかもっと具体的な話もしたいです
そう
ね、
です
ぜひ
ね、具
ね。
体的に、
戦略的な。
戦略をお伝えできればと思います。
はい、じゃあ次回も楽しみにしていただきたいと思います。杉江さん、ルミさん、ありがとうございました。あ
あり
り
がが とうご
とう
ざ
ご
いま
ざい
し
ました
。
た。